今日の例えの中に2人の人が登場してまいります。で、明らかに対照的な2人であります。1人は金持ち、そしてもう一方は貧しい人ですね。で、この金持ちは豪華な衣装を身にまとい、毎日贅沢に暮らしていた。しかし貧しい人は全身出来物だらけであった。で、おまけに犬もやってきてはその出来物をなめたということですから、なんとも惨めと言わざるを得ないわけです。で、明らかにこの二人のこの世における生活っていうのは不公平であるわけですね。誰しもできることならば、この金持ちのような生活を送りたいと思うでしょうし、それが無理だとしてもですね、せめてこの貧しい人のようにはなりたくない、そのような生活は避けたいと思うのであります。で、ところがこの例えでは貧しい人の方だけが聖書に名前が記されているんです。金持ちの方は名前が記されていない。で、この世的に考えるならば、この町の人々の間ではですよ、当然この金持ちの方が有名であったに違いないわけですね。多くの人におそらく名前が知れ渡っていたであろうと、推測するわけです。で、名前が記される、固有名詞がそこに記されていくっていうのは、これは非常に大事な意味を持っているわけですね。それは重要な人物であるということができる。で、その意味ではこの例えにおいては、明らかにこの貧しい人の方が重要な人物として扱われているということになるわけです。ここに聖書の価値観というものと私たち人間世界での価値観の違いっていうものがまずある、そういうふうに言うことができるだろうと思います。で、この二人がですよ、金持ちとラザロ、貧しい人、この二人がこの地上の命を終えてというか、命が取り去られて死んだわけであります。で、22節を見ますと、やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。で、金持ちも死んで葬られたというふうにあります。死はすべての人間に平等である、平等に訪れるものであるわけです。いくら金持ちであっても、裕福であってもですよ、あるいはいくら立派な人間であっても、この世的な地位があっても、頭が良くても、また強靭な肉体を誇っても、人間は皆死を免れることはできないのであります。必ずその時を迎えなければならない。聖書は金持ちは死んで葬られたとだけ記しています。この葬りってのは当然当時の習慣に従ってなされ、おそらく盛大なこの世における葬儀がなされたんだろうと思われます。で、そしてこの葬儀はですよ、金持ちが地上において自分の財産で富によってなすことのできる最も華々しい葬儀であったに違いない、そういう事柄、この世の最後の成し得る事柄であったに違いないわけです。私たちも社会でもある意味葬儀っていうのはその人の生前の力を示す まあ、そういう要素っていうかそういうものがあると思います。でこの金持ちの葬儀はそのようにしておそらくなされたんだ、葬られたというわけです。でこの二人が死んで、ラザロはアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。アブラハムっていうのはもう言うまでもなく、このイスラエル民族の父祖というか信仰の父と呼ばれる、みんなから尊敬を集めている、まあ、昔の人ですね。そのアブラハムのすぐそばに、まあ、天国に行って連れて行かれた。でしかし金持ちは黄泉に送られたことがここに記されています。なんともここも対照的であります。アブラハムはユダヤ人の先祖でありますから、ラザロはその先祖の懐に招き入れられたというわけです。そこで大いなる祝福に預かった。で一方この黄泉、金持ちが送られた黄泉は、それは死んだ者が行くところとされ、いわば神の力も及ばない真っ暗なところだと考えられていたわけです。この二人のこの世における生活、生前の生活っていうものはあまりにも差があるというか、格差がそこにあったわけですね。今格差社会っていうことが言われますけれども、極めて不平等であった。しかし死後は逆転しているわけです。生前この金持ちが何か悪いことをしたからとか罪を犯したというふうなことは一切ここには書かれていないわけです。逆にラザロが生前何か特別な良いことをしたとも書かれていない。では彼らの信仰として金持ちは裁かれ、貧しい人は救われるという事実があったのかというと、決してそうではないんですね。金持ちだからという理由で救われないというのではない。ただお金のある人は全てのことを、まあ、お金に頼ろうとする、まあ、そういう傾向はあるだろうと思うんですね。金さえあれば何でもできるっていうこと、金の力で、全てのことを成し得るっていうふうなおごりっていうかですね、そういうものがあったかもしれない。で政治の世界でも、まあ、そうかもしれない、そう思うんですね。お金がなければ政治活動ができないというか何もできない、まずは金だという、そういう傾向があるわけです。そのために政治家の金の流れっていうのは、まあ、極めて不透明で、また汚職も後を絶たないということがある。今国会で議論されていることもやはりそういうことですね。政治資金規正法の再改正っていうものが、まあ、叫ばれているわけですけれども、まあ、果たしてそれがどこまでできるかっていうのは、まあ、極めて疑問であると言わざるを得ないわけですね。こういうことをずっと何十年もやってる。金のあるものが金に頼り、何でも金で解決しようとする、まあ、そういう態度というか姿勢っていうものは確かに信仰からは程遠いわけであります。で信仰っていうのはその意味では金の力というか富の力、この世の力にではなくて神の力に頼ろうとする態度であると、まあ、こう言ってもいいだろうと思うんです。でこれすでに学んだところでありますが、14節前のところを見ますと、この例えをですよ、イエスは金に執着するファリサイ派の人々に向けて語られたということであったわけです。前のところには、あなた方は神と富とに仕えることができないと、まあ、イエスが言われるとですね、金に執着するファリサイ派の人々が嘲笑ったと記されていました。 ファリサイ派の人たちは神と富、その両方に仕えることができると、まあ、そう考えていたわけです。それは前回お話ししましたように、富ってものは神からの祝福の印だと考えられていたわけですね。で、19節から想像すると、おそらく自分の財産を誇り、自分の楽しみしか、考えていなかったようです。で、彼は周りの人から、尊ばれていたわけですね。尊敬されていた。で、しかし彼はその豊かな財産を神から与えられた恵みであることを忘れていたわけです。で、それゆえ自分の家の門の前に座っている一人の貧しい人に目が向かなかった。おそらく自分とは関係のないものとして、無視していたのだろうと思います。この貧しい人は何かをこう大声で訴えたり求めたりしたわけでもなかったようです。で、しかし彼は何かを求め、また問いかけていたのだろうと思うんですね。けれども金持ちはその問いかけに無関心であった。金持ちはその富のゆえに人々から尊敬を集められていたわけですけど、すなわちそのたくさんの財産が与えられているってことは、その人がこの世において立派な神様の前に正しい生活をしているから、それだけのものが与えられているんだっていうふうなんですね。そういう捉え方、考え方が当時あったわけですけれども、そういう意味でこの人は人々の尊敬を集めていた。けれども神の目から見ればそうではなかったわけですね。極めて彼は無関心、そういう小さい貧しい人々に無関心に生きていた。で、こういう箇所を読みながら、私たち思い起こすことができるのは、マザー・テレサのですね、ことっていうか働きを思い起こすわけですが、インドのカルカッタでその貧困と病気で苦しんでいる人たちにその愛の手を差し伸べたということで、よく知られているわけですが、彼女はマザー・テレサはですよ、愛の反対は憎しみではなく無関心だということを言ったわけですね。愛の反対は憎しみではなく無関心であること。で、これはやはり聖書が伝えようとしていることの本質を捉えていると言ってもいいと思うんですね。この貧しい人はラザロという名前でしたけれども、このラザロ、名前が記されるということは大事だと申し上げたわけですが、ラザロという言葉の意味は神が助けてくださるという意味であるわけです。神が助けてくださる。金のないものは金の力に頼ることができないわけです。自分の力で何でもできるというふうなおごりはないわけです。ここでこの貧しい人がラザロという名前であったということは、この人が貧しさのゆえに自分の力に頼ることなく、神により頼んで、神が助けてくださるんだと、彼はこう信じて生きていた。で、そういうことを表しているのかもしれない。というふうに、思わされるわけです。で、もちろん、救いっていうものは、神の一方的な行為に他ならないわけですから、 私たちの価値判断で決めるものではない、まあ、そういうふうに申し上げなければいけないわけですけれども、とにかくここではですよ、神は貧しいこのラザロをアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。そしてもう一方の金持ちを黄泉に送ったというわけであります。黄泉というのは神の手も届かないところ、そう考えられていたわけです。で、26節を見ますと、そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできないっていうふうなことが記されているわけですね。で、金持ちは言うわけです。その次のところを見ますと、27節ですが、父よ、ではお願いです、私の父親の家にラザロを使わしてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。こういうふうにこの金持ちは黄泉で訴えるというか、お願いをするわけですね。こんな苦しい場所に自分の兄弟が来ることのないように警告してほしいと、こう頼んでいるわけです。門の前の貧しい一人の人間を無視していてもですよ、自分の肉親のことは放っておけない。で、そういうこの金持ちの思いっていうものがここに現れているわけですね。その意味では麗しい兄弟愛ということができるかもしれない。で、これに対してアブラハムは言うわけです。29節、お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいると、彼らに耳を傾けるがよいと、こうアブラハムが言った。で、まあ、これはどういうことを言っているかと言いますと、まあ、前回も少し触れましたけれども、このモーセと預言者というのは、これはまあ当時の旧約聖書全体のことを言っているわけです。で、旧約聖書はこの、非常に膨大な書物ですけど、39巻から今なってるわけですね。創世記から始まって、で、その39ある文章の中で、その3つに今は区分けすることができる。で、その第一部がいわゆる律法と呼ばれる部分、それは創世記から申命記まで、いわゆるモーセ五書というふうに呼ばれるものであります。で、第2部が預言者、あるいは預言書で、これはいわゆる旧約聖書の中にイザヤ書であるとかエレミア書であるとか、そういう預言者たちが登場してくる、まあ、書物があるわけですけれども、この、まあ、そういった部分ですね、これはイザヤとかエレミアだけではなくて、聖書の中ではヨシュア記から列王記までが、その第2部の預言者というところに、まあ、含まれていきます。で、そして第3部としては詩編とかですね、そういうこう諸書と諸々の書っていうふうに言われる書物になるわけですけれども、実はそのイエスの時代にはまだその諸書と呼ばれる分、第3部の部分は聖書としては、まあ、成立をしていなかった。この聖書として、イエスの時代に成立していたのはこの第1部の律法と第2部の預言者と言われる部分だけであったわけですね。で、したがってここで、お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいるっていうふうにこのアブラハムが答えている、これは当時の聖書全体を指し示しているということであるわけです。で、ユダヤ人は、まあ、これらの 旧約聖書に毎日日々接しですよ、これをよく読みそれに精通していたわけです。でしかし何かこう知的に知るということ、知識として知るということと信仰とはまた違うわけですね。でこの金持ちがまさにそうであったと言ってもいい。生前この金持ちは毎日毎日自分の家の門の前にいる一人の貧しい人間を見ながらですよ、何とも思わなかった。彼に注目することはなかったわけであります。名前すら知らなかったかもしれない。そして何かをしてあげたということもなかったかもしれない。そういうふうに無関心に生きていた。旧約聖書はこういう弱い立場にある人について、その命が守られるためにこの親切に接しなければならないということを立法で規定しているわけですね。これはよく皆さんもご存知のところを引用しますと、旧約のレビ記の19章でありますが、旧約聖書の192ページを見ますとこういうふうに書かれています。レビ記の19章ですが、192ページ19章の9節以下を見ますと、穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者たちのために残しておかねばならない。私はあなたたちの神主である、とこういうふうに、まあ、規定されているわけです。です。で、今月の祈祷会でミレーの落ち穂拾いの絵について皆さんでちょっと味わう機会があったわけですけれども、ミレーの落ち穂拾いですね、先週幼稚園では年中さんたちが園外保育で落ち葉を拾いに行った、それは落ち葉拾いですけど、制作の材料として、公園に落ち葉を拾いに行った、子どもたち本当にこうもうたくさん落ちた色がいろんなこう黄色や赤くなった葉っぱをですね、集めて拾って、そして、まあ、中にはその葉っぱがたくさんあるところをこう足でブワーッと葉っぱを跳ね上げながら喜んでこう落ち葉を拾って、帰っていく、まあ、そんな姿が見られたわけですけれど、それは落ち葉拾いであって、これミレーのは落ち穂拾いですね。ここにレビ記の19章に書かれているように、収穫の時にですよ、麦のをこう集める、そこで取りきれなかったというか、下にこうこぼれたものはそれをまた拾い上げてはならないと、それは貧しい人たち、寄留者であるとかですね、そういう人たちのため、貧しい人たちのものだと、それを女性であったり小さな人たちが拾ってなんとかその日をこう生きていく糧にするっていう、落ち穂拾いですね。そういうことがこのレビ記の中でもこう規定されている、まあ、今日は収穫感謝の日曜日であるわけですけれども、聖書にはそういうふうに貧しい人や小さな人たちを本当に大事にしなければならないっていうことが立法にもこう規定されているわけです。でこの金持ちもユダヤ人であったわけですから、この聖書の言葉を当然よく知っていたに違いないわけです。隣人を愛しなさいという言葉も知っていたに違いない。でしかしそれは知的にですよ、すなわち知識として 頭で知っているに過ぎなかったわけです。弱い者、貧しい者に対する責任を彼は果たしていなかったわけであります。この金持ちは、それがアブラハムであるとか、神であったら親切にしたかもしれない。で、しかし、神を愛するっていうことは、身近にいる人を愛することなのだと聖書は言うわけですね。新約聖書のあのヨハネの手紙の4章の20節を見ると、こんなふうに書かれているわけです。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者ですと。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができませんと、こう記されているわけですね。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。で、このラザロ、神が助けてくださるという意味だと申したわけですが、このラザロ、ヘブライ名ではエレアザル、これは神が助けてくださるという意味で、そしてあのイエス・キリストのイエスというのは、これはヘブライ名ではヨシュアですね。ヨシュアというのは神は助けという、そういう意味であるわけです。実はこのラザロっていうのは、その意味ではイエス・キリストを表しているのかもしれない、こう言ってもいいのではないかと思うんですね。で、そして私たちの周りにもですよ、姿や形を変えた貧しいイエス、小さくされて悲しんでいるイエスがいらっしゃるかもしれない。聖書では神を見た者は一人もいないと言われているわけですけれども、しかし最も近いところにいるこうしたラザロを通して、そうした貧しい人を通して、私たちは神に接することができるというか、出会っているのだということではないでしょうか。貧しいラザロはここで何かを大声で訴えたり叫んだりしているわけではない。しかし私たちのごく身近なところで、その意味で私たちに問いかけているのかもしれないと思うんですね。そして私たちはその問いかけっていうものに気づいていないだけなのかもしれない。それに私たちが気づいていくためには、やはりこの20節にある言葉ですね、モーセと預言者、彼らに耳を傾けるがよいと、こう言われているように、聖書の御言葉に本当に私たちが耳を傾けていくこと、聖書から常に私たちは神の前にどうあるべきなのか、何を神様は私たちに求めていらっしゃるのか、そして何が神に喜ばれることなのか、で、そのことをこのモーセと預言者、すなわち聖書全体から私たちが問われて、その御言葉によって本当に私たちのありようというか生き方が指し示されて、私たち自身が変えられていくこと、そして自らにだけにこう目が向いていた、そういう心の目というものを周りにいる人たち、他者に向け直していくこと、主なる神に仕え、隣人を愛し、また主なる神を愛し隣人に仕えていくこと、ここにこそ誠の祝福があるということを、私たちは今日の聖書の例えから教えられる思いがいたします。